に声を聞きたいと思います。皆さん改めておはようございます。
おはようございます。
それではですね、前後者の方とですね、満面の笑みを持って挨拶をですね、どうぞ、してくださいます。
おはようございます。
満面の笑みですかね。なかなかね、満面の笑みってなかなかね、する機会がないので、まあ、昨日、おとつよですね、教師修行会というのをやったんですね。本当に、去年に引き続き、ノープランなんですよ。まあ、やる方はいろいろ考えてるんですけども、もう、なんか、すごく言いようも知れない期待が皆さんからあってですね、すごい、主にあるプレッシャーで、でも、だからこそ楽しかったんですけども、その一つにですね、お互いをね、本当に褒めるっていうセッションをしたんですね。褒めるということもですね、なかなかしないじゃないですか、皆さん。日本人で特にね、褒めることが下手。で、褒められることも下手なんですよ。褒めてもね、いえいえ私なんかとかね、あなたの方がでね、結局褒めた方が中ぶらになってしまって、で褒め方が良かったなというふうになってしまうね。褒めるのも下手、褒められるのも下手で、叱るのもまた下手だからね、褒めることはね、褒められることなんですよね。褒めることは自己肯定を高めると。実はね、イエス様も百人隊長と鶴を振り切る女に、あなたの信仰は立派ですとね、実は褒められているんですよね。私もですね、そういうことをですね、本当に褒めるということをですね、神の国の民の家族だからこそしていきたいと思うんですが、今日はですね、たくさんのことが教えられるところですね。今日もです。皆さんもここご存知ですよね。ナーマンといえば、もう世界中のですね、特に教会学校で語られているところですね。ですから、ナーマン将軍の癒しというテーマで言えば、まあ、紙芝居もありますし、このところ、でもね、深いいろんなことがあります。先週はですね、皆さん、霊的戦いに勝利する秘訣というテーマで、第1ペテロ5章から、その秘訣は3つありますという話をさせていただきました。謙遜を身につける、思い煩いを一切委ねていく、つまり、祈ってぽい、覚えてありますか？祈ってぽい。やたら声だけがこうね、あって。でもこれはですね、祈り続けるっていうことも含まれてます。つまりね、思い煩いながら祈るんじゃないってことですね。もう祈ったら神様を見てやるんだから、もうポイしようねっていう。このことが本当にできうることが、私たちの信仰の成熟につながってきますが、三つ目が、心配でなく信頼して、身を慎んで、目を覚ますってことですよね。まあ、はっきりと悪魔に立って、悪魔に立ち向かえとありますが、まあ、皆さんどうだったでしょうかね。励まされ、使わされて、より敵を見極めて戦いやすくなったでしょうか、ね、それとも戦いが激しくなったでしょうか、ね、まあ、でもどちらもイエス様がよりリアル、ね、現れてくださって体験する恵みだと思いますから、関係が深まったならば感謝です。でその私たちがですね、今日この世界中の申し上げたように教会学校でより読まれていると言われているこのナーマン将軍の癒しを通して、まず覚えたいことがあるんですね。私たちの信じる神様は天地を造られた誠の神様であり、奇跡をなさることができる方だということです。信じますか皆さん、ね、そうです。今日ので癒しがあるんですよね。私は聖書の通り信じます。ただですね、その癒しはそれを絶対的なものとして全ての人になさるということではないことも知っています。パウロもそうですよね。何度も祈ったけども癒されなかった。違う形で答えられたんですね。じゃあなぜナーマンはその癒しを体験したのかっていうね、その秘訣がここにあるんです。ですから信仰を働かせ、神の御業を体験する秘訣というテーマで主の御声を聞きましょう。これは私たちの生活に非常に関係があります。今日もですね、3つありますが、1つ目は罪という永遠の死に至る病にかかっているということですね。1つ目は一節二節、皆さんで読みましょう。では3、はい。アラムの王の軍の長ナーマンはその主君に重んじられ尊敬されていた。それは主が以前に彼を通してアラムに勝利を与えられたからであった。この主は勇士であったが、サラトに侵されていた。アラムはかつて略奪に出た時、イスラエルの地から一人の若い娘を捕らえてきていた。彼女はナーマンの妻に仕えていた。はい、そうですね。まずですね、ナーマンという人は誰かね、それは異邦人だったんですよ、ね、この旧約時代に異邦人が主の癒しを経験するのが特別なことですよね。だからここで親近感を持ちます。私たちも異邦人だからです。つまり場所はですね、これはアラムです。今で言うとシリアですね。そこの王だったんです。 で、しかもですね、イスラエルをですね、攻めていたですね、イスラエルの力を持っていた、略奪者って書いてますよね。つまりですね、女性をですね、以前ね、襲った時に、そのやっぱり戦利品みたいな感じで捕虜として連れてきたんです。その、まあ、ここには、若い娘、第三番で少女というふうに書いてますが、本当に若い娘をですね、捕らえて、その、このナーマンの妻に使える、いわゆる女性奴隷として、この、本当にですね、当てがっていたという状況だったんですね。そしてナーマンという方は、非常にですね、この王の信頼を得ていた、重んじられ、尊敬されていたとありますよね。だから、人格者だったんでしょうね。そういう人だったわけです。でもですね、信じる神様はリボンの神ってありますから、偶像だったんですよ。誠の神を信じていたわけじゃない、そういう人なんですよ。でも一つですね、人格者であって王にもですね、本当に重んじられるような人だったけれども、一つ大きな深刻な問題がありました。それはサラート、これは重い皮膚病のことです。重い皮膚病を患っていたんですね。だからナーマンはですね、この異邦人であり有能な人であったけれども、深刻な課題、サラートという重い皮膚病を患っていたんですね。で、皆さんですね、ご存知のように、このサラート、重い皮膚病というものは、聖書は、一つのですね、意味付けを与えています。それは、私たちの罪ですね。私の罪を表すものとして、象徴として描かれています。もっと言えば、原罪ですよね。原罪とは、私を作られた神様から離れて、自分中心に自分を一番にして、高慢にも自分を神の立場において生きていこうとするということですよね。まさに高慢、神を超えようとする、そのことでサタンはですね、天使はサタンにですね、なっていったと先週お分かりしましたように、つまりですね、その罪の現在の結果を象徴するのがこのサラートです。聖書は罪から来る結果は死と言っていますように、永遠に滅んでいくと聖書は宣言します。ですから、この病にかかっている人は汚れたものとして扱われたんですよ、ね、だから当時はですね、もう隔離されるわけですよ、ね、で神様に呪われた人というふうに、もうそのようにですね、見なされてしまうわけですね。で、この病は罪というものが人生に必ず害を与え、痛みを与えるということを教えて、またこれは移ると言われていたんですね。だから隔離されていたんですよ。実際そうではないんですけども、だ当時はですね、非常にですね、社会的にそういう区別というか差別がひどかったんですね。ですから私たちここからは分かります。ナーマンは有能で人格者で重んじられる人だったけれども、そういう地位とか関係なく病は誰にも訪れていくということです。つまりですね、罪というのはどんな人でも持っているということがここにも分かるわけですよ、ね、あの人は本当に有能だから罪がない、そんなことないですよね。見せかけて罪がないように振る舞うのが、匠の竹で、私の中には罪があるということです。どれだけ成功を収めていても、どれだけ人から愛されていても、尊敬されていても、どれだけ幸せな人生を送っていても、罪は私たちの人生を損ね、痛みを与え、蝕んでいくということです。つまり罪という永遠の死に至る病ですね。聖書はそのことを何度も言っているわけです。誰にもどうしようもない、ね、どんな能力を持っていてもダメだ。で、私たちはここで思うんですね。私たちもですね、異邦人ですよね。そして私も一生懸命努力しますよね。勤勉な民族と呼びますよね、日本人って、ね、皆さん、いっぱい驚かれることがありますが、最近読んだので面白かったのはですね、日本人はすごい、何がすごいと、時間通り電車が来るってね、それって僕ら当たり前ですよね。でしかもですね、ちゃんとですね、順番を待つと、待たない人もいますけどね、地区によってね、特に賑やかな、ここから近いあのね、環状線のあたりとかあれですけども、でもね、待ちますよ、ちゃんと。ね、これはですね、東日本大震災の時も、全世界がそこにすごく注目しましたよね。そういう勤勉な民族で、一生懸命ですね、幸せを勝ち取ろうと働きますが、でもそういうことしても罪は消えないんですよ。ナーマンと似てますよね、そういうところ。すごく似るなと私は思います。まさにこのことをナーマンの姿を通して教えられるのではないでしょうか。で、この中で、どうしようもなかったんですけども、2節、この3節、4節、5節に書いてありますが、 この捕虜として連れてきたこの妻に仕えるこの少女ですね、がこういうことを言ったんです。3節しましょうか、皆さんで3、はい。彼女は女主人に言った、もしご主人様がサマリアにいる預言者のところに行かれたら、きっとその方がご主人様のサラートを直してくださるでしょう。そうですね、皆さんこのことを言ったんですよね。でこの女性はイスラエル人ですよね。そしてエリシャのことです、これはね。でエリシャのこの働きがもう小さな少女にまでもう本当に浸透しているぐらい有名になっていたということがわかりますよね。そして一言言うんですよ、この奥様同士。そしてそれを聞いたナーマンは主君のところに言って、もうそこにしかもう望みがなかったでしょうね。ああそこにもし本当に癒されるんだったら私は行きたいということで、ナーマンは主君、つまり王ですね、このアラムのベンハダデ2世です、この当時は、のところに行って、そしてこういうふうに言われたんだけどいいでしょうかと相談して許可を求めたんです。そしたらですね、この王は行ってきなさい、私はイスラエルの王にあたって手紙を送ろうとですね、なんと王直々のですね手紙を書いて書簡ですよね。そしてなんとこのナーマンも国のリーダーの一人ですから、銀10タラントと金6シェケルという、まあ、多くの、この贈り物をですね、用意して、こう出ていったということが、あったわけですね。まあ、どれだけね、本当にこのナーマンは王に、大切にされていたかということがわかるわけですね。失っては困る存在だったわけですよ。で、ナーマンも、それ相応の贈り物を用意して、つまりイスラエルの国に敬意を払う。自分よりもね、この自国よりも力が弱いんですよ。でも敬意を払うようにした、まあ、ある意味でここで私たちは、まあ、礼儀をね、ここで尽くしているんだということが教えられるわけですね。そして手順を踏んでいることが分かります。でもですね、このことはある意味で 国からこう送り出されるので、これに対する対応がね悪ければ一触即発ですよね。そういう状況でもあるということを覚えたいですね。これは一つ目ですね。これ本当にこのサラートは、罪という永遠の死に至る病であることをここで教えています。そして二つ目、今日の二つ目は神の前にへりくだる実物教育です。6節から10節、さてどうなったでしょうか。6節からこうあります。彼はイスラエルの王宛ての次のような手紙を持っていった。この手紙があなたに届きましたら、家臣のナーマンをあなたのところに送りましたので、彼のサラートを直しなさいますように。皆さんで読みましょうか。7節を3、はい。イスラエルの王はこの手紙を読むと自分の衣を着替えていった。私は殺したり生かしたりすることのできる神であろうか。この人はこの男を送ってサラートを直すという。しかし考えてみよう、彼は私に言いがかりをつけようとしているのか。はい、そうですね。どうでしょうか皆さん、この気持ちわかりますかね。えつまりですね、イスラエルの王、これは北イスラエルのことです。当時はですね、北と南が分裂していましたので、北イスラエル、これはヨラム王ですね、良くない王というふうに描いている王ですね。で呼んだんですよ。まず自分の頃をガーッと引き裂いた。これは感情を激しく表すね、つまりバカにしてるのかということですね。私が直せるとでも思ったのか、つまりおちょくってるのかということですね。関西弁ではね直せるわけない、これ絶対裏があるとね、こういうことをしてもう一回ね、このイスラエルの国を攻めてね、取ろうとしてるんだ、言いがかりだっていうことをそのように思ったわけですね。つまり全然ですね、このコミュニケーションも取れてない状況ですね。単に偵察のために来るんだろうと、もう一度攻めてくるんではないか、ね、つまりですね、このヨラム王というのはですね、この少女でさえ知っていたエリシャのことを知らなかったんですよ。ねえ。だからね、私はここから覚えましょう。預言者エリシャのことが思い浮かんだらね、あ、そうか、エリシャのとこに来たんだなと思って話はすっと通ったはずです。でも彼は知らなかった。つまりね、神の働きを受け入れようとしない人は、このヨラム王と同じだってことです。神様は確かに存在していても関心がないので、神の働きを見ることができないんですよ。ね、そうですよね。私もそうですよね。神様のいろんな働きを聞くことはこの時代でもできますよね。教会を通していろんなことを通して、でも関心がなかったらこの弱者になってしまうということですよ。どうでしょうか。私もですね、イエス様に救われて歩んでいますがね、自分のこういう神様感というしかなかったら つまりあなたの神は小さすぎるというふうになってしまって、神様をもっと期待するというね、ここの扉が開かないという状況になるんですよ。私たちもともすればヨラムと同じマインドになってしまうことを覚えたいですね。いかがでしょうか。そしてではもうここでね、もう一触即発になるんでしょうか。神様はしっかり見とられますよね。発生からこうあります。神の人エリシャはイスラエルの王が衣を着いたことを聞くと、王のもとに人を使わしていった。あなたはどうして衣を着いたりなさるのですか。そのところを私のところによこしください。そうすれば彼はイスラエルの預言者がいることを知るでしょうと、神の人エリシャは神様にこれを聞いてたんでしょうね。そのことを聞いていました。そして私のところによこしてくださいと、そのように王のもとに人を使わして言うんですよ。この王のもとに人、これ人は後でできますが、ゲハジですよね。使わして、そして私のところに来るようにと。そして9節10節と言いましょうか。皆さんで3、はい。こうしてナーマンは馬と戦車でやってきて、エリシャの家の入り口に立った。エリシャは彼に使者を使わしていった。ヨルダン川へ行って7回あなたの身を洗いなさい。そうすればあなたの体は元通りになって清くなります。そうです。皆さんここで気づくことがいくつかあるんじゃないでしょうか、9節にナーマンはですよ、このアラモの、まあ、リーダーの一人ナーマンはもう贈り物をですね、携えて戦車いっぱいですね、戦車にはですね、この馬の車にですね、いっぱい馬積んであったわけですよ。で、エリシャの家まで来たんですよ。ねえ、どうですか皆さん。皆さん、家の前に、このいろんな黒人の車バーン来て、ねえ、どっから国のここが来たらどうですか。どうします。ねえ、逃げますか。ちょっと恐れ多すぎますが、でもなんやかんや言いながら出るんじゃないですかね。ね、でもエリシャ出ないんですよ。ねえ、ありえないですよね。そしてエリシャは出ずに、しかも自分の口を言わずに死者を先ほどのゲハジで使わして言うんですよ。ヨルダン川行って7回あなたの身を洗えばいいんだよというふうなことをこう言うだけだったんですよね。そういうようなことをエリシャはナーマンにこのしたわけです。皆さんいかがでしょうか。今日のポイントの大きなところ11節ですね。ここで見ましょうか。11節の1行目だけ3、はい。しかしナーマンは激怒して去り、そして言った。そうですね、激怒したんですよ。ね、若いですよね。激怒する理由は、ね、つまり国の、ね、ある意味で 国から来たわけですよ、使いのように。で、ここまでね、あの丁寧に手順を踏んできて、手合いまで持ってきたのに、王のね、顔も出さへんのかいみたいな感じですね。そしてしかもですよ、顔を出して口で言ってもくれない、しもべを使わして、そして言ったことがですね、ヨルダン川へ入って7回身を浸せと。もうですね、ここで、まあ、3つのことがあったと思うんですよね。激怒した理由、一つはもちろんね、エリシャ自ら来なかったんですよね。まあ、プライドがものすごくこれね、こう低められたってね。イスラエルはアラムよりも力が弱いということもですね、公然の事実ですね。ですから本当にプライドですね、何様やと思ってるんだ。二つ目はですね、自分の思ってることと違うと、ね、このことは分かりますよね。11節に何ということだ、私は彼がきっと出てきて立ち、彼の神、主の名を呼んで、この幹部の家で手を動かし、スラードに侵されたこの者を直しかえると思っていたというね、このナーマンが思い描いた癒され方があったんですよ。ね、次に出てきて、そして、ね、神の人から主の皆を呼んで、ね、この英者が信じる主の皆を呼んで、この幹部の上で手を動かして、そしてですね、丁寧に直しかえるという、そういうイメージがあったんですね。でも、彼が聞いたことは、あの濁ってるんですよ、ヨルダン川って茶色くて、ね、そういうところに入って7回身を洗えということです、ね、しかもですね、彼はこの11節で言ってますように、アラムの川にあるアマナやパルパの方がよっぽどいい川だと、ね、なぜやと。ただね、この3つですね、 プライド、自分の思っていることと違う。そして3つ目は理解不能ですね。もう理解不能です。皆さんどうですか？皆さんもこの悩む立場だったらどうでしょうか、うん、これを聞くことができるでしょうか？気持ちは分かるんじゃないでしょうかね。これね、いや私も悩むやったらそうやなって。皆さんこの7回分かりですね。7は完全数である、神を表す数字ですね。で、7回ということで皆さん思いつくのはいくつかあるんじゃないでしょうか。例えば同じ旧約聖書の吉明6章にエリコの城壁の陥落の時にね、6日間1日1回ね、レッスンを出して回れと。しかも無言でですよ。気色悪いですよね、くるくる回られたら、ね、で鳴るために7回回って、しかも無言で最後に時の声を上げてウォー上げたら城壁が崩れると、まあ、これをですねジェリコ祈祷というふうにね、私もよくやりましたね。大阪野外音楽堂で昔ですね、あの最初の1987年にあったんですよ。あの私も出させていただきましたが、その時にですね、ここが祝されますよってことですね、あのジェリコ祈祷だったんですね。で、祈りながらこれ崩れたら大変なと言いながらですね、よくなんですけども、あのつまりですね、壁が崩れる、つまり霊的な壁、つまり私たちの不信仰の壁が崩れるようにという、そういう祈りなんですよ。でそれはもうジェリコが来てるんですね。で私はこの証あるですね、本当にあの方の証はどうしてもその土地が欲しいとね思って、ジェリコ来てあげたらですね、与えられた。皆さんこれからやりましょうね、ジェリコ来てもね、これを差し返し7回ですね。これでもこれも意味わからないでしょ、言われた方は。ヨシはわからなかったんですよ。だってこの無言で6回回ってですね、6日間、1日1回、そして7日目に7回回って時の声を上げたら勝利を得るっていうことですよ。これはですね、本当に逃げられ方ではないですよね。で、新約聖書において理解不能というのはいくつかありますよね。私が思い浮かぶのはあそこですよ。水を汲むしもべ。ブドウ酒が欲しいのになぜ水汲むんですかっていうことです。皆さん思うでしょ？怒られるのは私ですよって。水汲むんじゃなくてブドウ酒買ってこいって言ってくださいって思いますよね。でもどうなりました？褒められたんですよ。よくもこんな素晴らしいブドウ酒を今まで取っておいたと褒められたのは、わけわからずにやった水を汲むしもべが褒められたんですよ、ね、つまり神様のされることは私たちにとって理解不能です。ここもそうです。彼は理解不能だったんですよ。だから激怒したんですよ。自分が思ってるのと違う、プライドをですね本当に伝えされている、そして自分の思ってるのと違う、こういうことが私の中にあるってことを覚えたいんですね。彼はですね本当にこのね、だから激怒してもうさっぱりが出ますよ。だからもう基礎についたんですよ。さあこのまま帰っていったらもうこのことはもう何もなかった。でもですね、なんとここで主はナーマンにヘリグダルという実物教育を与えられたことがわかるんですね。ナーマンの反応はこうでしたね。反応ですよ。聞いてすぐにどうするかっていうのは反応と言いますね。私もこういうふうに反応するかもしれませんね。そんなこと。でも彼はですね、あることで心が変わるんですよ。読みましょう。13節。3、はい。その時、彼のしもべたちが近づいて彼に言った。我が父よ、難しいことを、あの預言者があなたに命じたのでしたら、あなたはきっとそれをなさったのではありませんか。あの人は身を洗って清くなりなさいと言っただけではありませんか。はい、そうですよね、皆さん。そうですよね。あの、簡単なんですよ。やります?これ、言われたことをよく考えた。二つなんですよ。まず、ヨルダン川まで行くことですよね。で、二つ目は、七回その川の中に自分の体を浸す。この二つだけなんですよ。だから、すぐできるんです。はい、わかりましたって言えるようなことなんですよ。でも、なぜ、言えなかったか。それはさっき言った三つの理由ですよね。で、実は私たちね、このことを覚えたいです。このね、しもべ。ナイスですね。ナイスアシスト。ね、これ。そうなんですよ。難しいことをね、言われたらあなたやったんじゃないですか。そういうとこ私ないですか。特に私たちに申し上げて勤勉な民族ですよ。これこれこうしたらあなた得れますよっていうふうな方が分かりやすいですよね。だもしね、ここであなたね、今から、ここでね、本当にこの獰猛なね、ライオン、獅子がいるので、獅子を倒したら、ね、獅子を倒したら、癒されますよって言われたらやったと思いますよね。ナーマン腕プシ強いでしょ、ね、あの獅子ね2頭なんですよとかねやった、そういうことです。言ってることはつまり自分に困難が課せられて それに立ち向かって克服すれば清められると言われたら、それを行ったでしょうということですよ。こういう心私にもあるんじゃないでしょうか。私たちも自分はきちんとできないから神様の命令を行わないとか、きちんとできたらこうしますとかね、そういえば多いですよ日本人は、ね、聖書が分かったら信じますとか、ある程度ね本当に、聖書が分かり、そしてある程度ね本当にこの神様のこと、いろんなことが分かったら洗礼に向かいますとか、いろいろあります。手順を自分で決めるんですよ。でも聖書はそんなことは言ってないんですね。あの聖書の宦官がイエス様を信じた瞬間に、私が洗礼を受けるように何か差し支えがありますかと言ったのに、もう資格はイエス様を自分の罪から救うとして信じているかどうかですね。行いではないんですよ。そこに行いが入るとそれは違う、ね、違うものになってしまう。イエス様は行いではありませんと、恵みだと何度も何度も言われてますよね。もう一度覚えましょう。なぜこのナーマンはできなかったのか。簡単なことが、高慢と不従順だったんですよ。エリシャを通して語られた神の言葉にそのまま従えなかったんです。これ不従順と言いますね。わがままと言います。ナーマンのように表向きは礼儀ある動きをして正当な怒りのように思いますが、聖書の神の前ではプライドあるいは高慢であって、そして主が与えておられる命令に従わないという不従順だということですよ。皆さんどうですか。私たちはね、ある程度ね清くなってから教会行きますというようなマインドを持つ人がいるんです。そんな人いませんよね。病院に行くときにある程度治ってから病院に行きますなんて言いませんよね。しんどいから行くんでしょね。本当の魂の病院が教会と言われますね。例えば本当に永遠の滅びから救い出す術を唯一与えてくれるのが教会、聖書だからですよ。そのことを本当に深く分かち合うことができます。日本では特に教会しかありませんよね。まっすぐに、だから私は自分は本当にどこに行ってもダメだ、ね、だからそのままで、あいままで、あいまの姿で神のところに行くんです。自分の弱さに完全に働いてくださる神の恵みをその時体験するんですね。第2コリントの12章9節10節にこうあります。しかし主は私の恵みはあなたに十分であるというのは、私の力は弱さのうちに完全に現れるからであると言われたのです。ですから私はキリストの力が私を覆うために、むしろ大いに喜んで私の弱さを誇りましょうとあります、ね、第2コリントの12章92。つまりありのままで行くのはへりくだりが必要なんですよ。自分のだらしない姿を神に見られるわけですね。皆さんそれをね、いや見られたくないと思っていたらいけないんですよ。皆さんどうですか。神様に隠し事はありますかね。え神様ね、何でもご存知です。だって私を作ってくださった方ですから、もう何でも分かってるから、で十分承知だから、そのまま来なさいってことです。でも私はそこに行くことさえも何か格好つけてしまう、そういう傾向はないでしょうか。神様はその本当にどうしようもないだらしない姿を背に知っておられる方ですね。だから勇気を持って神の前に出て行き、明らかにすることが聖書や罪の告白になるんですよ。私はどうでしょうか。ナーマンはこの13節の言葉を聞いて心が変えられたんですね。つまり時を経て、まあ、反応から応答に変わっていったんですよ。私たちもこういう時間必要ですよね。そして何よりもこのようなしもべの存在が必要なんですよ。これが共同体ですね。私たちがイエス様を信じるときもそうですね。簡単すぎますよね、私たちを信じるときも。これこれこうしたらイエス様と出会って家主が与えるということを、やっぱり努力をしなければ。でも私たちが聞いている福音は何ですか。あなたの罪のためにイエス様が身代わりに十字架があって死んで、そして罪を全部洗い流して三日目に復活してくださった、このイエス様はあなたの罪からの救いを信じるだけでいいんですと。そんな話やって、そんで絶対裏があるでっていうふうな思いになってしまう。だから福音と同じなんです。だからナーマンが経験したことは私たちと経験したことは同じなんですよ。皆さんどうですか。福音はシンプルです。このことを覚えましょう。そして私はそれを受け入れにくいものです。でもその時にこの下部のような、そのような本当にですね、アドバイス、いや難しいことをしたんだったらそれ以上に簡単だからね、単に見笑って清くなりなさいと言っただけではありませんか。単にイエス様はあと救い主で信じなさいと言っただけではありませんか。というような、私はね、本当に言葉をかけていく、 祈っていくものとなっていきたいんですね。これは信仰聖書もそうですよ、ね、難しいことをしなければとか行いをしなければとか、やっぱり立法のこのなければならないという、そういう負のね、本当にスパイラルに陥っているその兄弟姉妹もいるかもしれません。その時にそうじゃない、恵み、ただ恵みだよということを伝え合うことが必要ではないでしょうか。アメン。ナーマンはその通りしたわけです。14節いきましょう。今日の中心聖句です。3、はい。そこでナーマンは下って行き、神の人が言った通りにヨダン川に7回身を浸した。すると彼の体は元通りになって幼子の体になり清くなった。アメン。3つ目はですね、神の約束を信じ従うとき、罪という病から解放され御業を体験するということです。申し上げたように、サラートが犯された、このサラートが癒されたということは、で、汚れが清くなったということですね。だからここにはですね、この清くなったって書いてあるんですね。重要です。あの、治ったというふうに書くことでもよかったはずです。でも清くなったという意味があるんですね。つまり霊的に清くなった。つまりですね、当時は雷病、このサラートが治ると祭司に見せなければならなかったんですね。そして確認して、はい大丈夫、もう社会のこの交わりの中に戻っていいよというふうな、そういうことがなされていたんですよね。まあ、清くなったというのはですね、もうあなたは汚れがなくなったという意味を持つんです。そしてですね、皆さん見てください。このナマンは元通りになって、それ加えて幼子の体のようになったって書いてあるんですよ。つまりナーマンがこのエリシャを通して語られた神の言葉に服従したときに、一瞬にして完全に癒されたということが記されています。そして、まあ、これが神の癒しの特徴ですけれども、元に戻っただけではなくて幼子のようにってありますよね。皆さん、幼子のような肌、ね、ここにもね、本当にこの幼子おられますけど、ちょっと見てください、ね、感想して、すべすべ、もちもち、プチプチ、プリンプリンなんですよ、ね、そういう弾力性のあるもう張りがある、そういう肌になったですよ、ね、ナーマンね、いろいろ敵と戦ったので傷だらけだったと思いますよ。それもなくなったんですよ。もう潤い成分バッチリのそういう肌になったんです。すごいですね皆さん、みずみずしい肌です、ね、だから綺麗になったと書かずに、治ったとも書かずに、清くなったと書いてあるんですよ。つまり、ね、本当に罪が癒されたということも含まれている。現にですね、この後、ね、もちろんこの異邦人でリモンの神使えていますけども、この神様が誠の神だというふうに15節で、全世界のどこにも神はおられないことを知りましたと、このイスラエルの神の他はと、このように告白をしたんですよ。私いかがでしょうか。これが私たちのこの受け取るナーマンを通しての福音です。私たちはどうでしょうか。私もナーマンのような性質があることを申し覚えましょう。でもですね、私は本当にこのヨハネの福音書にも書いてますように、あの聖堂の蛇を見上げたら救われるとありますよね。あれも簡単なことですよね。聖堂の蛇を見上げたら、ね、治るんだと、ね、でも中にはですね、ただ見るだけで治るなんてありっこないじゃないか、見るというものすごい簡単な行為にもかかわらず、そんなことはありえないと見て死んでいった、そういう人たちもいたと書いてありますよね。でも見上げるんですよ。イエス様の十字架と復活を見上げる、そうすればあなたは生きるとあります。これはエゼキエル書にも書いてありますよね。私が本当にですね、見るべき方をまっすぐに見ていきたいと思うんですね。この1週間もですね、この本当に私は異邦人であり、なものではですね、本当にこの自分の思っている通りのことが起こらなければという、そういう自己中心性があり、またプライドがあり、理解不能なことを持ってしまいやすいものですけども、でも砕いていただいて、心を砕かれて、主の御業をですね、本当に受け取りやすいものとなっていきたいと思いますね。鍵は御言葉を聞いたら、そこに本当に幼子に従っていくということです。皆さんいかがでしょうか。最後にですね、この 5章のですね、2節3節にあります若い娘、今回ですね、本当に素晴らしいですね。このアシストをした人が、さっきのしもべとこの若い女性なんですよ。この若い女性、娘がいなかったらナーマンの癒しはなかったんですよね。で、皆さん、若い娘とこのしもべは名前が記されてない名もなき人です。
私は覚えましょう。福音の種は小さなものによってまかれるという、その真理を覚えましょう。名もなき人を通してされていくんです。地位とか権力、富や名声、この中で重要だとされている人たちは誰も病を癒す方法を知らなかったんですよ。この時代ナーマンの病を癒す手がかりを伝えたのは、この戦争捕虜として連れてこられた名もなき若い女奴隷の少女だったわけですね。そして彼女にはこのエリシャを通して神様が働かれ、サラートが癒されるという信仰があったんです、ね、彼女はその信仰を持っていたんですよ。私たちはこの若い娘とならせていただきたいと思うんですね。私もその方法を唯一知っているものではないでしょうか。じゃあこのことを伝えていきましょう、ね、そして今日も賛美しました小さな群れと。この日本において確かに私たちは本当に少数の民かもしれません。圧倒的な少数派とも言われます。そしてまたクリスチャンは重要な存在とされているわけではないかもしれません。多くの人は私たちの言葉を聞こうとしないかもしれません。しかしそういう私を用いてこの世界を変えるのが神の計画であることを覚えましょう。この女性もそうですよ、ね、この女性がいなかったらナーマンが王のもとに行って行きたいんだけどと言わなかったんですよ、ね、だから私もそのことを覚えましょう。過去の主の導きがその証拠ですよね。そして私たち自身の力ではなくて神の御業が及ぶために私はここに生かされることを覚えましょう。第一コリントの1章26から28にこういうことがあります。兄弟たち、あなたの飯のことを考えてごらんなさい。この世の知者は多くはなく、権力者も多くはなく、身分の高いものも多くはありません。しかし神は知恵あるものを恥ずかしめるために、この世の愚かなものを選び、強いものを恥ずかしめるために、この世の弱いものを選ばれたのです。またこの世を取るに足らないものを、見下されているものを神は選ばれました。すなわちあるものをないものにするため、無に等しいものを選ばれたんです。これは神の御前で誰をも誇らせないためですと。皆さん、これに私は当たるんじゃないでしょうか、ね、私はですね、本当に自分で自分の時に何と愚かだと。神様を知れば知るとそう思います。でもだからあなたを選んだんだと言われます。そしてあなたは神の器となってこの素晴らしい福音を伝えていく器となっていくんだよと。この女性には、娘には、ナーマンにはぜひ治ってほしいという愛がこもっていました。だから言ったんですよね。もしね、いつもね、なんか本当にこの蔑まれひどい仕打ちを受けていたらこんなこと言わなかったと思います、ね、早く死んだ方がいいとか思うでしょ。でもこのナーマンに助かってほしいと思う。それナーマンも人格者だったから、やっぱ手厚くですね、本当にこの娘をですね、この関わっていたでしょ、家族のように。でもそれに対してこの若い娘もナーマンには治ってほしいという愛があった。皆さん、これも私たちに問われるんじゃないでしょうか。私たちの周りの人はイエス様がその人のためにも命を捨ててくださったほどの人です。その信を持って、この人も神様の救いが必要なんだ。私たちが救われたように、私は先に救われただけに過ぎない。だから私たちもこの若い娘のようにならせていただいて、このイエス様があなたを救うんだということを伝えていく、そのような器とならせていただきたいと思います。私はどうでしょうか。この素晴らしいこの主の御業を豊かに流していく器とならせていただきたいと思います。祈りましょう。天の神様、あなたが今日私たち一生一人にこのナーマン将軍の癒しの御業を通して、へりくだること、御言葉に従うこと、そのことが本当にあなたが働いてくださり、そして信仰がますます確かにもとされていく秘訣であることを教えてくださったことを感謝します。私は本当に世の中を見る目で御言葉を読んで、いろんなことを見聞きする中で、あなたが分からなくなることが本当に多いものですが、どうぞ神様、自分のやり方をあなたに本当に委ねて、そしてたとえ理解不能なことがあったとしても、神様、あなたがおっしゃるならばと、そのように応答して歩んでいくことができるものとならせてくださいますように。ますます神様、あなたに期待する、そのような器と整えてくださいますように。そしてこの若い娘のように、またこのしもべのように、 お互いがお互いを励まし合って神様の方向にいつも向いていく、そのものとならせていただけますように、この交わり豊かに祝福してください。心合わせイエスキリストの御名によって祈ります。アーメン。冒頭の賛美を